インターネットでお世話になってます。私の好きな言葉です。国斉藤です。国斉藤のプロレスのことを今日も始めていきたいと思いますつって、はい、いつもと違うオープニングで入ったら前工場が完全に飛ぶっていうね、こんだけな回数重ねてやっても飛ぶことってあるんだなっつって、今日は省略。はい、本日はチェイシングザベイオー SJ29 青森熱闘編いきたいと思います。はい、もうねベストオブザスーパージュニア、こっちで盛り上がってこっちは盛り下がってみたいな感じになっておりますが、本日は 5.17 山形、それから 5.18 仙台、そして 5.19 青森の、レビューをねずーっとバババババッといきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、昨日もねグレートのレビューサクッとやるって気がついたら40分経ってましたからね、今日はサクサクいきますよ。はい、まずは 5.17 山形公式戦のレビューですからね、いきますよ。もうはい、エル・リンダマン VS 同期は9分21秒、スープレックスデラルナで同期が勝利しました。これはびっくり。まあリンダの万能性ですね、リンダマンの万能性、あとは同期のなんだろう、実はできるんです感が、感じゃないな、実はできるんですみがですみが、生んだですね好試合というところでしょうか。試合時間短いんですけれども両者の魅力も出てたし、しかも結果がサプライズということでね、はい、リーグ戦ですね、リーグ戦すべて終わった後にリマッチしないでいいような相手と、あでもそんなことねえのか、同期はどうかな、はい、そういう相手に負けるとですね、例えば去年の G1 の、イブシコータ対高橋裕次郎みたいなね、こういう負けっていうのはやっぱね大事なんですよね決勝進出のためにはなんつって、はい、まあ、まさかの同期勝ちだったわけですけれども、結果にはびっくりしましたが、勝ちっぷりはですね納得の勝ちっぷりでしたね。畳みかけも良かったです。はい、次、武士対エル・ファンタズモは10分43秒、 CR2、サドンデスからの CR2 ですね、まあ9じゃないですけども、もともと使ってたフィニッシュと、その後に使ってたフィニッシュ、サドンデスですね、トラスキックを、組み合わせてですね、いよいよエル・ファンタズモ最強モードに突入かというところなんですが、試合中の戦いぶりはですね、来日初年度2年目ぐらいまでに見せてたファンタズモの影は、なく、かといってバージョンアップしてるとは思うんですけど、かといってですよ、なんかその面白く、すげえ面白くなってるかっていうと、むしろなんかちょっとファニーな方に寄せすぎな気が、そっちっすか ELP って感じですけど、ちょっと強さは感じましたね。これ B いっちゃうんじゃねって思いました。はい、次、ロビーイーグルス対ウィーラーユータ、いや面白かったですねこの試合。10分30秒、エビ固め、傭兵傭ロールみたいな感じですか。はい、絵に描いたようなテクニシャン対決でロビーが勝利しました。まあ、このねいつ終わるかわからんロールアップ対決というか、ロールアップ合戦というかね、いいっすね。はい、ウィーラーユータの真骨頂ここにあるのかなとちょっと思ってまして、なかなかこういうなんだろうな、ちょっと複雑というかパズルのような丸め込み合戦ってあるようでないので、新日本プロレスね、片側が非常にうまい丸め込みをするっていう場面は結構あるんですけど、目新しさもあって良かったですね。あとこの試合ポイントは、ツームストーンの体勢からユータが、ロビーをツームストーンの体勢で持ち上げて、そのままパイルドライバーするかと思いきやですね、そのままインディアンデスロックというか、の形に足を決めるっていうシーンがありました。これね、なんだっけ、リー・モリアティかなんかと試合をした時とかに何度かフィニッシュ出てる、試合展開出てるような技だと思います。多分タップも奪ってんじゃないかなこれで、はい、なかなかね見ない関節技っていうのが熱いですよね。そのまま落とせばええやんと思うんですけど、はい、まあまあまあ面白い、はい、楽しかったです。次、マスワット対、TJP、 あ、12分21秒短い、ピノイストレッチで TJP が勝利しました。もうちょっと長い気がした。TJP により夜、マスターワトへの OJT マッチと思ってたんですけどね、まあ、ワトはこれからのライジングスターですし、 TJP はね、もうある程度のところまで行った方ですか、あとはねもう上げるだけみたいな感じだと思ってたんですけど、いやいやいや、強いっていうか、ここまでおやりになるとは正直予想してませんでしたよ、マジで。はい、できるできるとは聞いてた、聞いてるというね、知ってるけどさ、ねえ、あー、クリス・セイビン枠的な感じなんすかね。いや、試合やったら強いけど優勝には絶対絡まないみたいな、そういう枠なのかなとかちょっと思ったりもしちゃいましたけれども、さあさあ、これからの星取りちょっと TGP は注目ですね。いや、強かったっす。でも石森の試合終わった時って石森強いよっていう印象がすごく残るんですけれども、それにちょっと似たような感じがありつつ、ただ石森よりも相手の魅力は引き出せてるのかななんてちょっと思ったり、はい、いずれにせよですよ、いずれにせよグレートレスラーであるということは間違いなく証明されたなという感じですね。はい、そしてメインイベント、エルデスペラード対あれ、ちょっと飛んじゃった、エルデスペラード対、ティタンですね、は13分45秒、ピンチロコからの、ロコモノからのピンチロコでデスペが勝利しました。まあ、もうデスペはこの2発で試合を終わらすことができるというか、まあなんだ、セットアップからのフィニッシャーみたいなね、新日のもうそれだけでバツンと終わらせるね、勝つ方が終わらせる試合みたいな、相手をこうやるだけやらせておいてボンボンで終わるっていうのは、まあテンプレっちゃテンプレですけど、新日のね、はい、まあなんですけど、デスペがすごかったなと。まあティタンは日本に来る CMLL 枠のレスラー、まあ今 CMLL じゃないですけど、まあ メキシカン枠としてはドラゴンリーに次ぐ日本仕様ができる方、まあなんだっけ言ってたよね、メヒポン、なんだっけ、だから言ってたよね、デスペが、ルチャーとジャパニーズスタイルを混ぜた試合ができる人みたいなこと言ってましたけれども、ねえ、そういう、なんだろう、日本仕様というか新日本仕様、日本のお客さんでもこう、なんだろうな、散漫にならすというか、ルチャドールあるあるのちょっとね、あ、すごいすごいがちょっと過ぎちゃってもういいやみたいな感じになるというかね、なんかそういうのがない人なんですけど、なんですけど、とはいえメキシカンじゃないですかとはいえ、それをね、デスペがこう料理しきったっていうことが本当すごいなって思いました。まあ、ROH で櫛田がティタンと試合したんですけど、まあ、その時の試合より全然面白かったんで、ちょっとデスペ株はちょっと天井知らずですわ、すごいって思っちゃいましたから、デスペすごいかっこいい、しかもマイクもかっこよかったしね、はい、素晴らしいです。はい、そんなこんなで B ブロックの公式戦一発目もこの、山形で終わりました。ちょっと A と B の差がですね、ついちゃったなって感じは、だからね、 B がね、リンダマンも言ってたし、デスペも同意してたんですけど、地味なブロックみたいなこと言ってました。確かに地味目ではあると思うんですけれども、目新しさとかそのテクニックっていうのを堪能するにはですね、これほどいいブロックはないなというところ、普段新日本プロレス見てる限りだと見れないものが見られるのはこっちのブロックかななんてちょっと思ったりしました。はい、さあ、じゃあ負けてなるかということで、18日、仙台ですね、ちなみに山形のマッチオブザナイトは、まあこれはもう言うまでもなしですね、ティタンデスペです。開幕戦はオースティンコナーズベストに上げさせていただきますよ。はい、で 5.1 チャッチ仙台大会、ヨウ対クラークコナーズは12分3秒ダイレクトドライブでヨウが勝利しました。まあ、コナーズのね、こうまっすぐなというか特貫ファイトに対してこういなしきらずかといって真っ向でもなくみたいな、 どうしたいんや。ね、キャリアが浅いコナーズの方がなんかしっかりしてるように見えちゃうなって、なんだろうなよって思う試合でした。別に悪かないんですけどねっていう、まあそのこの悪かないんだけどさがずっと続いてるとやっぱ燃やるよね、そりゃね、はい、あのいくら陽押しの俺といえども燃やりますよ、そこは頑張ってくれ。次、エースオースチン対金丸義信は10分58秒ザ・フォールドでエースオースチンが勝利しました。金丸はですね、着実にって言うとあれですけど、何がしたいんだ枠を確保しつつありますね、このフェスオブスーパージュニアね、はい、何がしたいんですかね、分かんない。エースはどっちか、エースオースチンはなんつうかな、こう俺の中では派手なんだけど地味みたいな、派手地味枠みたいな感じなんですけど、もう少しで抜け出せそうな感じはありますね。まあいろいろやるけどそれ他の人も結構やったりするやんみたいな、ありきたりの息をちょっと飛び出てない感じというか、尖ってるところがあんまり感じないレスラーだなと思ってたんですけど、ちょっとずつ個性が見えてきて、まあね、ガンビットっぽいとかね、マジシャンも的なところもあって、髪型もちょっとガンビットっぽいじゃガンビットっぽいじゃないですか。ご存知ない方はね、なんじゃそれって感じですけど、 X-Men のガンビットです。ちょっと調べてもらえばすぐ、あ、なるほどね、確かにと思ってもらえると思うんですけど、どうなんでしょうね、意識してんのかな。全然試合のこと言ってないけど、まあ試合に関してはもうエースオースチンが勝ってよかった、そんだけ以上って感じですね。じゃあ踏み台的というか発射台になるんだったらさ、もうちょっとね、面白くしてくれればいいな。はい、以上です。次、アレックス・デイン対ショーは12分1秒タコドライバー出たで、アレックス・デインが勝利しました。ゼインはですね、これであのフィニッシュ2つ目のフィニッシュを披露ということ、こっちもいける、投げ技もいけるよみたいな、結構ハイインパクトですねあれねゴブラクラッチ式ブルーサンダー的な、リストクラッチ式ブルーサンダーじゃないけどね、もうひっくり返す、メイドインジャパンみたいな感じでもありつつみたいなね、いずれにしてもひっくり返してゾーンと落とす、あのクルンって返してズドーンと落とすのね、いいね、メイドインジャパンもそうですけど、ショーは、対するショーはですね、やられ役としてもう確固たる地位を築きつつあるなというふうに思います。他のハウスオブトーチャー勢と違うのは、なんだろうな、小悪党感というか悪さの度合いベクトルというかね、なんかしょうもないんだけどツッコミの余地があるからちょっと面白いみたいなね、なんだろうな、いい例えないか、ワイリーコヨーテ的なまた謎の日例えしてくる、ワイリーコヨーテっぽいくないっすか、そこまでおっちょこちょいじゃないか、まあでもちょっとそういうイメージですね、なんかね、憎めない悪みたいな感じです、はい、まあちょっとそれで確固たる地位を築くのもうどうかと思うんですけどね、はい、でもいいもんいいですね、はい、相手も組なんだろう、しっかりね構築しやすいというところもあるんじゃないですか。次、田口隆介対石森大地は12分17秒ジャックナイフ固めで、石森が勝利しました。まあ、振り切ってるっちゃ振り切ってるんですけど、まあ、この2人の試合で期待するものは全く見れてないので今までやってないかった試合といえばそれまでだし、今回の田口のテーマはこういうことなんでしょうから、あんまりそこにツッコミを入れるのは野暮だと思うんですけど、面白いか面白くないか受け手の問題もあるとは思いますがね、はい、ちょっと別になんかわざわざセミでやるカードじゃなくねっていう、このカードをセミにしたのはこれありきじゃないでしょうみたいなね、いう感じですよ。だったらもうちょっと浅くするわカード順みたいな感じになるんじゃないの、はいと思いました。さあそしてメインイベント、気を取り直してないですけど、高橋ロム対フランシスコアキラは17分5秒タイムボム2で、高橋ロムが勝利しました。オスプレイが最年少優勝を遂げたこの仙台という地でですね、アキラがやってくれるかという期待はあったんですけどね、はい、いかにってとこだったんですが、まあ実際あの試合は、いい試合だったと思います。 フランシスコ・アキラがその初物とは思えないぐらいね噛み合った試合をしてたし、いい試合だったということは否定しませんというか、否定なんかできないんですけど、できないんだけど、なんつうかな、こううまく言えないな、これも、まあ、誤解を恐れずに言うと、令和の新日ジュニアテンプレマッチみたいな感じかなって。特徴的なのは、まあ、これ令和の新日ジュニアって言っちゃってるけど、令和の新日の試合って言ってもいいかもしれないんですが、あの技が決まらないことが決まらないんですね。それで引っ張るっていう展開がすごく多くて、で技が決まらないことが次の面白い展開につながんないから、ちょっと前のめりになりにくいんですよ。技かかんなかった、うーんみたいな。で当然その後の技の応酬っていうのはあるんだけれども、おもろい展開だったりならではの展開にならない。誰とやっても技かかんなかった後の流れが一緒みたいな感じなので、ちょっと前のめりになりにくいなというのが正直あります。まあいっぱい試合見てるとこういうことが起きてしまうっていうのはちょっと残念なことなんですけどね、まあ、しょうがないですね。で1個前の試合もそうなんですけど、受け手のテンション次第でいいにも悪いにも転ぶんで、まあ俺が好きじゃないそれだけっていうところなんですけどね。ただ逆に言ったらサクッとね、ポットでできてこんだけサクッと馴染んだ試合しちゃうんだからすごいよねっていうところですよね。特に違和感はあんま感じないです。良い、はい、まあアキラはね頑張ってほしいですね、はい。ただ広間が勝っちゃいましたということで、マッチオブザナイトは消去法で全員勝でお願いします。さあ、3つ目、5.19 青森ですね。 B ブロックです。いやお口直しでさ、 B ブロックで、これね八戸ですよ、まずいきましょうか。最初の試合、ウィーラーユータ対同期は9分55秒シートベルトクラッチで、ユータが同期から勝利しました。これロビーも前使ってたよね、去年とかね。まあ、とにかくこの試合は技巧派、同期もなんだかんだ言っても技巧派にあの部類されるレスラーだと思うんですけれども、まあ技巧派らしい、両者技巧派らしい展開だったんですが、最後がやっぱね、はい、ロールアップ合戦というか、丸め込み、ウィーラーユータはやっぱここに持ち込むと試合が一気にこう加速するし面白くなりますね。こう早い展開、どうなんだどうなんだどうなんだどうなんだ、おおすげえみたいな丸め込み、かっこよかったです。はい、シートベルトクラッチね、いい感じですね。あれがファーストフィニッシュなんですかね、ちょっとどうなんでしょう。はい、まあでもジャーマン結構サクッと使っちゃってるからね、ジャーマンじゃないんだろうなっていうところですね。はい、次、ティタン対エル・リンダマンです。リンダマンは昨日グレートのメインイベントで、GLEXのチャンピオンシップをですね、入江茂雄と凄まじい試合をしてですね、ほぼ試合の8割ぶん殴られてるっていう試合だったんですけど、それをなんとか耐え切ってね、根性で勝利したリンダマンが今日は八戸で公式戦。いや頭が下がります。一回東京帰ってきて、ね、また戻るって。でもちょっと新幹線見たら八戸まで3時間かかんないで行けちゃうね、新幹線で。いやしかもあの高木のツイートで見たけど、あのリンダマンと高木2人ともグランクラス乗ってるすごいなっつってね、はい、一回乗ってみたいです、グランクラスはい、でこの試合はまあまあ面白かったんですけど、11分32秒ジャーマンスープレックスホールドでリンダマンが勝利しました。あれって1個早く終わっちた、もしかしてみたいな、ちょっとなんか試合終わった後の仕草を見てもなんかもしかしてそうだったんじゃねって思っちゃうような感じでしたね。まあでも説得力十分、このリンダマンジャーマンすごいっすね。あのぶっこ抜きジャーマンとかね、関本がやったりとか、二段式ジャーマン、今だと佐藤浩平とか三原健とかやったりしますけれども、まあ使い手はいりますよ、それぞれで。それぞれ持ち味あるんですけど、この持ち上げたところから叩きつけるスピードで、ノーモーションで決めるのもあるじゃないですか、リンダマンは。ジャーマンの叩きつけ力、それからもう一個上のタイガースープレックスの叩きつけ力、タイガースープレックスの叩きつけられますからね、これはちょっとすごいっすね。いやー、興味さ、 で、手首のテーピングもしてない、肘にも膝にもサポーターもパッドもしてないレスラーですよ。パンツとシューズ、まあソックス履いてるかもしれないけど、一丁でさ、身一つで試合してるリンダマン、かっけえな本当にな。もうしかもフィニッシュジャーマンですよ。であの体、特に太もも見てほしいですけどね、かっこいい、もう言うことなしです、優勝してくれ。はい、って感じです。次、ロビーイーグルス対ブシーは10分15秒、 MX でブシーが勝利しました。いや、普通のブシー、普通に強いって感じですね。普通っていう枕言葉がついちゃいますけど、特にワクワクはしないんですけど、まあ、ちゃんとしてたなっていう感じです。納得というか、なんかケチがつけようがない、お、武士やるやんみたいな、はい、感じの試合でした。以上、語るとこね、それでいいのかってとこもありますけどね。はい、次、セミファイナルです。マスターアート対エルファンタズモは16分28秒、 CR2 でLP が勝利しました。またもやサドンデスからの CR2 ということだったんですけれども、意外とこの試合死闘感がありましたね。ただとはいえ ELP ですね、ファンタズモは少しなんかちょっとまだ遊びがあるというか、余裕があるというか、ふざけてないけどふざけてるように見えるって、ね、最後のパンチ合戦とかね、まあ本気のファンタズモ見せてほしいな。まだそういうところまで相手が来てないのかもしれないですけど、あとワトのゼロ戦キック、なんかちょっと躍動感マシマシになってていいですね。まあトップ取れる技じゃないと思うんであれですけど、はい、頑張ってください。ということでファンタズモいいですね。さあさあさあさあさあ、そうサクサクいくよ。さあ最後、デスペ対 TJP は16分7秒、ピンチロコでルデスベラードが勝利しました。AB 両ブロック2戦終わりまして、ベストはこの試合ですね。もちろんマッチオブザナイトでもあります。いや素晴らしい。つうかね、目玉外人 TJP だったもしかしてみたいな。TJP でしょって感じですね。全員もすごいし、ソースチームも素晴らしかったし、ロビーは安定してるしみたいなね、いうところありますよ。でビーラー言うとは目新しいも見せてくれるしというとこなんですが、ですがですよ、明らかに一番すげえの TJP だろうっていう感じですね。まあ実際この方がですよ、できることは知ってるわけですよ。あの、なんならちょっとね微妙だった時期も知ってるので、まあ信頼度は高いけど期待値は低いみたいな感じだったわけなんですが、でね、あと新日本プロレスになってる立場的なもの、特に前回来日のおとなしさを考えるとですね、まあそんなかなとか思ってたんですけど、いやすげえっすわ。やればできるってよう言いますけどね。ノーアルタカは爪を隠すって言いますけど、隠しすぎだろな感じです。素晴らしい、ね、あとそれに引けを取らずというか、やってやられてをやりながら最後バチッと締められるディスペもすごいですね。いや、はい、TJP もすごいんですけど、国斉藤完全にこのベストオブザスーパージュニア29エルデスペラードの虜です。まあまあ株は上がってきてたしね、パーカーも買っちゃうぐらい好きになってたんであれなんですけど、まあそれにしたってすげえなと。マイクでもね、ジュニアを引っ張るようなこと言ってますよ。はい、それに全く違和感がないし、なんかディスペなりの引っ張り方ができてるし、誰かの真似事だったり、そのいわゆるそのあるある牽引者リーダー的なコメントじゃない、デスペらしいデスペなりの引っ張り方のコメントが、なんつうかな、素で出てきてる感があるので、すごくいいですよね。キャラクター性に合ったものでちゃんとそういうことができてるね。だって悪もんね、一応フィニッシュ前パンチだよ、誰も文句言わないけどね。かっこいいラブフシって感じですか。まあ、そんな人でもね、こういう引っ張り方できるっていうのはすごいっすね。いやもうかっこいいわ。はい、惚れ惚れということで、デスペ素晴らしいですね。やっぱね、こうなってくるとエルデスペラード対エルリンダマン、エルコントラエルとかコントラマッチにはならないと思うけれども、 やーこれは期待が膨らむ一方だし、はい、まだまだ東北巡業あと2戦残しておりますね、東北、電撃戦がね残っておりますので電撃戦でいいのかな、はい、まあいいや、はい、ということでちょっとベストオブザスーパージュニアがんなりテンション上がってきましたよ。デスペ中心ね、はい、A ブロック頑張れ、 B ブロックは面白い、はい、そしてみんなでグレートしようぜということで今日はこの辺でおしまいです。国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見感想要望など質問、意見感想要望質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから、特のプゴト、スタンド FM の方で月額300円でやっております。ちょっと突っ込んだ話、それから試合興行前の激アツプレビューなど聞きたい方がいらっしゃいましたらぜひサブスクってみてください。あとね、新プゴトバッジが、ついにデビューしました。今回はメヒコカラーで、しかもあれですね、絵というか写真は、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアのビューティフル・ムーンサルトね、はい、あつらえたものになっております。会場でお会いした時もしくは同じ会場にいるって察知をした時はですね、ツイッターの DM やら何やらでご連絡取っていただければお届けに上がりますのでぜひお声掛けください。結構今回のは我ながらお気に入りのデザインとなっておりますので、はい、ぜひぜひもらってくださいよ。60個ぐらいしか作ってないからなくなっちゃうよっつってね、なくなったら作り切りだよっていう感じです。あと何人かいただいてますけれども、遠方の方はですね、遠方の特納リスナーの方はもうこちらから送らさせていただきますので、そうだな、今週末ぐらいまでちょっと募りまして、送りさせていただきますので、まあよろしければ言っていただければと思います。こちらもツイッターの DM の方でよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。